FM 北九 78.5。
はい、始まりました、ホワイトスペース。グラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、僕あのさっき X、はい、あのツイッターですね、旧ツイッターで、
はい、
田村さんが間に合わないかもしれないっていう連絡が、あの僕のところに来てって、
はい、
それを書いて、何か今日お題もらえませんかっていうのを一般の方一般の方というかフォローしてくれてる方に、
はいはい、
あの聞いたぐらい、
はい、
田村さん1分前到着。
いやもう本当ギリギリ今もちょっとあの息が切れてますけど、
いやもうめっちゃ怖かったっすね。
はい、いやまあ、あのちょっとトラブルといいますか、
はい、
なんか不思議なことがあってですね、
はい、
後ほどの話でもいいんですけど、
あ、そうですね、は
い、
あでもちょっとなんで遅れかけたか。
そうですね、今ですね、あの糸島の現場が進んでて。
あ、そうですか。
そう、まあ、現場打ち合わせとか見てきたんですよ、うん、その帰りですね、古河のサービスエリアで、
うんうん、
はい、
はいはい、
で、まあ、一緒に仕事してる本田さんっていう、はい、まあ、2人とですね帰ってきて、古河、
うん、はい、
のサービスエリアトイレ休憩した時に、
うん、はい、
あの鍵が中にあるまんま、
うん、
あのまあ、トイレに行って、
はい、
まあ、不用心だったんですけど、
はい、
ドアを開けっぱなしで、
お、
まあ、行ったんですよね、はいはい、で、あ、ドア開けっぱなしだったと思って、
うん、
で車に2人が戻って入ろうとした瞬間になんかロックがかかって、カチャッとで、えっと思って、
はい、
でも鍵は中にあるんですよ、
うんうん、
どういうことって感じ、はい、
はあ、
で本田さんにあれ鍵持ってるって言った、あれ鍵中ですみたいな感じの、えどういうことってなって、で普通に考えたらもうキーが中でロックがかかってて、うん、まあ、当然、
うん、
どのドアもなんかロックかかってるか開かないんですよ、
機能良すぎてそんなことなるって感じですか、ね、
こんなことあると思って、
うん、
いやなんかそのまあ、結局、
はい、
鍵の110番を、
はいはい、
まあ、保険の経由でこう頼んだんですけど、はいはい、ひょっとして万が一あるとしたら、
うん、
そのキーの、
はい、
なんていうんですか、波長っていうかアクセス、
うん、
ナンバーみたいなのが何万台に1台みたいなのが近くにいて、うん、ちょうど開けようとした時にロックをしたとか
、
なんかそういうことじゃないか
な。あ、そうですか、
はい、
あの車の中に人がいるかもしれない、キーがあるからみたいなことで、
うん、
勝手にロックがかかるとかじゃないんですかね。そういう
多分それはね、エンジンかけて走り出すとちょっとガチャってしまうでしょ。
そうですね、
それはあるんですけど、キーが中にあって人が入ってない状況でしまうって、これなんだっていう、ちょっとこう不思議なというか、
はい、
今
日ちょっと不思議な話しましょうか。
しましょうか。
ちょっと1ヶ月何があったかだけちょっと駆け足でというか、
はい、はい、あ、ちょっと番宣も兼ねて、
はい、番宣、
はい、はい、いいですか。
はい、どうぞ。
まあ、一つはクリエイティブバトルの、
はいはいはい、
お、奈良 VS 岐阜が3月16日に、
うん、
奈良の大和郡山市で開催されまして、
はいはい、
でまあ、私実行委員長ですから見てきました、
はいはい、うんうん、
むちゃくちゃクオリティ高くて。
あ、そうですか、
はい、
あ、
クリエイティブってこういうことなんだみたいなとこでしたね。
どんな属性の方が出てたんですか。
すね、
はい、
やっぱなんか
で、
うん、いや建築、あ、建築、そうですね、3対3で、
はい、
それぞれ1人ずつ建築マターが、
うん、
建築士、まあ、設計マターがいて、
うんうんうん、
あとはこうやっぱクリエイティブディレクター的な、まあ、デザイナーさんもいたし、
う
ん、プロデューサーに近い方ですかね、まあ、IT というか。
へ
ー、でなんかちょっと思ったのは、
うんうん、
あ、まあ、課題に対して、
うん、
例えば面白いとかズバ抜けたとか、うんうん、なんか突拍子もないアイデアって、
うん、
なかなか実装が難しそうだったりするじゃないですか。そうですね、
うん、
でもすごい尖って突拍子もなく見えるけど、
うん、
あれこれすごく実装 可能じゃねえみたいな、しかも簡単にできそうな気がする、っていうようなアイデア。
それって何かで見れるんですか、 YouTube？
ですね、今編集中なんですけど、もうすぐアーカイブが、
あ、そうですか、はい、無料で見れるんです
か？ね、そこ今運営と話してて、まあ、有料にするかもっていう感じですね。まあ、今回そのオンライン配信がない会場だったんで、はいはい、まあ、リアル会場はチケット購入されて、オンラインはあの、まあ、編集してそれをまあチケット制で売るかと、はい、なるほど、いうふうにしようかな。
まあアイデアですからね。
そう、そうなんですよね。
ちなみに会場のキャパどれぐらいに対してどれぐらい人が来たとか、ね、
まあ、基本クリエイティブバトル50席、オーディエンスは50席用意してて、はいはいはい、いやもう見る限り満席でしたよ。
満席、はい、すげえ。あ、そうですか、うん、
面白かったですね。なんか建築、うん、あの思ったのはやっぱホームの選手はすごく、はい、あのやっぱ地元愛が強すぎて、
はいはいはい、
綺麗にまとまってるんですよ。
あ、ちょっと保守的な感じみたいな。
保守的、うん、保守的にも見えますね。まとまりすぎてて、すごく教科書通りというか、ストンと入ってくるんですけ ど、それに対してやっぱ岐阜の選手はこう、はい、スパイスだらけなアイデアぶち込むというかですね、結果 3-0 で岐阜の選手
が、すごいですね、
岐阜チームが勝利しました
。投票で、
うん、投票で、
ちょっとぜひ YouTube 公開されたらあの教えてください。
はいですね、はい、クリエイティブバトルの YouTube チャンネルがありますの で、うんうん、で、あの、まあ、ぜひチャンネル登録していただいて、うん、はい、必要な方はですね、メールアドレス登録いただければ、クリエイティブバトル通信というの
を、はい、
僕が、はい、僕が書いてますんで、あの
すごい、
随時情報を共有いたします。で、うん、次はですね、
はいはい、
香川 VS 高知、
お、はい、四国、
四国、
うん、
4月の27日、
4月27、
はい、
どこであるんですか？
これは香川県三豊市の、
はいはい、そっか、聞きましたね、
うん、三豊鶴っていう、
はいはいはいはい、
酒蔵をリノベしたゲストハウス、イベント会場があって、またそこがむちゃくちゃクオリティ高いんですよ、会場自体のですね、
うんうん、
でそこもですね、なかなかあの選手たちが強者揃いで、
あ、そうなんですか、
僕ちょっと、まあ、高知県出身なので、
はいはい、
まあ、高知チームに期待はしてるんですけど、うん、中はですねやっぱ建築系だったり動画系と、今度は初の女性選手が、
うん、
高知県はですね、なんていうかな、まあ料理研究家みたいな方が出ていただきます、
うん、いいですね、
はい、
女性、
まあ、この辺ちょっと告知をしても大丈夫ですかね、
うんうん、大丈夫です。
眼鏡かけないと情報が
香川県 VS 高知4月27日
水戸よ、はい、株式会社モクラスプレゼンツ、うん、
はい、
モクラス、はい、モクラスっていう会社はですね、うん、まあ、大きなメーカーさんのインテリア建材の、
はいはい、
まあ、家具とか製作工場でして、まあ、非常に大きな会社さんですね、
うんうん、
でそこにあるですね、テーマとしては大型 UV インクジェットプリンターを使ったヒット商品を企画せよ。
わー面白そう。
むちゃくちゃでかい機械があるんですけど、はい、インクジェットで、
はい、
まあ、平板だったら何でも印刷できるっていう、
へえ、
まあ、ベニヤとか、うん、まあ、もちろん紙とかガラスアクリル
何
でも
こう
印刷できる、
いい、
そういうマシンがある、
うん、
それ活用度を上げるっていう意味でのヒット商品を企画せよ、
へえ、
うん、面白そうでしょ、
うん、
でもう一つはですね、その舞台となる水戸四鶴なんですけど、
はい、
まあ、水戸四鶴を舞台とした新しい活用アイデアを発明せよと、
うん、
これはやっぱプロモーションになるのかな、必要なスキルはですね、 であとはですねラカティチョコレートっていうこの株式会社モクラスがやってる飲食事業なんですけど、はい、ラカティチョコレートっていうその障害者雇用を促進するためにあの製造過程では障害者の方はたくさん雇用されてるんですよね、はいはい、であとはそのあれなんていうのかなトレード、なんだっけフェアトレード、
フェアトレード、
うん、のチョコレート、うん、カカオを使った、まあ、自社商品というか、うんうんうんまあ、そのラカティチョコレートの新しい楽しみ方を提案せよという感じですね、
うんうんうん、面白そう、
はい、で水戸用の選手はですね、
はい
株式会社瀬戸内うどんカンパニーの北川智弘さんと、うん暮らしの交通株式会社、田島楓さんかな、うん、田島さん、はい、
交通
暮らしの交通株式会社、これ交通インフラをあの街づくりにあの、まあ、仕組みづくりから始めてる水戸ってすごくそういう街づくり進んでるんですよね、
面白いな、面白い
ですね、で、あとはですね瀬戸内リファーミング株式会社の横山雄一さん
ですね、うん、リファーミング、
はい、あのもう香川県では知らない人はいないっていう、で実はあの北川さんという方はですね、
はい、
高知出身でして、
ああそうなんですか、
はい、この人をいかに寝返らせようかというのが高知チームの裏のテーマでありますね、はい、で高知チームはですね、うんうん小松建築設計室の小松雄大、
あ小松ちゃんですか、
はい、小松ちゃんです、はい、今やもう県内ではイケイケの建築家となっております、あとはニビロデザインワークスの、うん、西森達也さん、
はい
この方映画監督でして、でしかも元警察官っていう、
へ
面白いバックボーンの持ち主なん
です、はい、経歴ですね、
そうなんです、で、最後にですね初の女性選手として、はいはい、アトリエ紬っていうですね、うんまあ、お弁当とか仕出しとかをこういかに、うん、あの自然な食材を使って美味しくできるかみたいな、はいはいはいまあ、料理研究されてる方、うん、西森梢さんですね、うん、という、
うん、面白そうですね、
はい、すごく面白いと思います、うん、でここはあのオンライン配信あり、はいありなので、ありなので、またあの細かいことは、うんうん SNS 等で発信してまいります、はい、とにかく4月27日ですね、
あれでしたっけクリエイティブバトルのアカウントってなんかインスタかなんかありましたっけ、
インスタ作ってないんですよね、
YouTube
のアカウントだけ で
それを、まあ、そこに登録したら、
はい、
田村さんからメールが来る、
メールが行きます、あとはもうそれぞれ個人の SNS でそのリンクを、はいはいはい発信していくみたいなスタンスですけど、
じゃあ、まあ、検索キーワードとしてクリエイティブバトルで検索したら引っかかる感じですかね、はい、引っかかる感じですね、わかりました、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと、まあ、情報またカミングスーンで発信してまいります、
はい、僕の方でちょっと告知じゃなくてもう終わったんですけど、
はいはい、
3月の 1,2,3 に小倉昭和館さんで復活して初めての、まあ、ロビーを使ったイベントをさせてもらって、
はい、
以前ラジオでも触れたんですけど、
ね、告知してましたね、はい、
ジンっていう、まあ、自主出版した、
うん、
自主制作した、まあ、同人誌みたいなやつをもう一人で作って、
うんうん、
各、カメラマン、ライター、デザイナー、建築士、
うん、
22組の参加クリエイターのジンが並んだんですけど、うん
はい、
これ田村さんにも参加してもらって、
そうですね、
はい、
う
ん、でまああのロビーなのでもともとイベントをするスペースではなかったんですよね、
うんうんうん、
で映画館って基本的に映画の、切符を買って中に入るような状況なので、うんうん
はい、
見たい映画がなかったらなかなか映画館行かれないみたいな、
うんうん
感じだったんですけど、あの監視さんの思いとしては、まあ、文化発信をしたいっていう思いがあられたので、うん
はい、
それでそういうクリエイターの人たちがなんかイベントしたら面白いんじゃなかろうかっていうもとでちょっとそういうイベントをして、
うん
うん、まあスペースとしてはまあ本当にやろうと思ったらちょっと狭いっちゃ狭いスペースだったんですけど、うん
はい、
田村さんに現場見てもらって、はい、これ糸で吊るして本を挟んだら面白くないっていう意見をもらって、うん、
はい、
でピンク色の糸で、まあ、ちょうど一人本を見て横に一人分隙間があってまた本があってみたいな陣というか吊るされてるような、うんうん、それが22 2冊並んでる5列ぐらいですかね、4列ぐらいがバーっと、
うんうん、そうですね、
はい、でそれを本を吊ってる状況で開催して、
はい、
とんでもないぐらい人来てくれましたね。
ね、すごかったですね。
びっくりしましたね、うん、遠くは熊本、山口、
うん、
大分、
うん、
長崎、
うん、
めっちゃ来てくれて、で、まあ、公明町というか来てくれた方にこうどこの人ですみたいな感じで見ると、
はい、
すごく、まあ、たくさんいろんなとこから来てくれてたんですけど、
うんうん、
まあ、今までこれぐらいの規模感でやってるジンのイベントってなかったのかなと思うんですよね。
古、うんうんうん、
本市とかそういうのはありましたけど、
うんうん、
そのまあ、昭和館のあそこに無料で入れるっていうところも多分そのいい意味で、
はい、気になってる方がね、
気になってて行く機会がなかったけど、はい、まあ、こういう機会があるんだったら行こうかみたいな人とかもいたと思うんですけど、うんうん、
はい、
行列ができてるタイミングとかありましたしね、
うん、
中に入れず、
うん、
22冊しかないんで22人以上は、
あ、そっか、
外に
そうですよね、
溢れるとかっていう状態になってたんで、
はい、
で、400冊以上、
はい、
全部で売れてましたね。で、まあ、ちゃんと昭和館さんの場所を借りしたので、うん、そこの費用に充てたりとか、
うんうんうん、
まあ、今後の運営費に充てるために、うん、ちょっとこう、
うん、
実行委員で少し、うん、まあ、ビビったる金額でしたけど、
はい、
少しプラスになったっていう、
はい、
すごいいいイベントでしたね、
うんうん、
でその時に田村さん出してもらった日々これ
ツッ
コミっていう本、うん、
はい、
あれめちゃくちゃ皆さん好評でした ね、
はい、ね、なんか、うん、いや本当に反応が良くて、
うん、
まあ、いいきっかけいただいたなっていう、その反応としてはですね、
うんうんうんうん、
シティ情報福岡さんが4月から、
はい、
まあ、ウェブ版で、
はいはい、
ちょっと連載しましょうって
、いやすごいな、
言ってくれて、
羨ましい
ね、うん、月間140万 PV 超えるホームページですから、あ、一応これ作家デビューじゃねえと思って、
いや羨ましい、
はい、日日これツッコミの田村誠一、たむたむ画伯とし
てですね、うわすごいですね、
ちょっと出ようと、ちょっと頑張ろうかなと思
います。いいですね、
はい、
いい波及効果という、まあ、
うん、
もともとそういうあれ土台はあったのかもしれないんですけど、まとめるというか閉じることに意味がなんかあるような気が
するというかですね、そうですね、いいきっかけいただいたなと。あとはですね、
はい、
私は直接存じ上げないんですけど、
はいはい、
岡崎くんの SNS のフォロワーさん、
あ、はいはいはいはい、
なんから、うん、はい、メールが来て、
はい、
で図書館にお勤めの方なんですよ、
はい、で北九州のどっか、
北九州、うん、まあ、北九州一律図書館とか、そこかな、そこの方 で、はい、で僕の日日これツッコミ見ましたと、
うん、
で特にそのやっぱ小倉昭和館さん
は、
はい、再建されてずっと気にはなってたものの、
うん、
まあ、足を運ぶきっかけがなかったので、
うん、
でこれを機に行ってみましたと、
うん、
でその、まあ、僕の冊子は、
はい、
その小倉昭和館さんの立ち上がりのこともちょっとね、
あ、そうですね、
触れてました、まあ、うん、裏話的なこと書いてあったりしたの で、
うんうん、
でそれになんかひどく感動されて、
うん、
図書館でずっと大切に、肖像、させてもらいます。
すご
い、なんかあ、こんな初版で50部しか作ってない、
う
ん、その一部が図書館の、
はいはいはい、
関係者に、ね、
届いたんですね、
見ていただいて、はい、これはもう置かせてもらいます。
いい動きです ね、
ね、やったと思って、まだちょっとご挨拶行けてないんですけど、あ、
でもね、なんかきっかけになればいいですね、うん、
はい、
いろんなことの、へえ、
だからなんか、うん、いいきっかけいただいたなと僕は、
うんうん、
改めてお礼を申し上げます。
ああ、よかったです、
ありがとうございました。
ハイボールおごってください、
はい、もう何杯でも
僕は港に着いてついて書いた本なんですよね、
うん、
ジンなんですけど、うん、 港陣っていうやつ で、
うん、
で8年ちょうど8年前ぐらいに、うん、サビ陣っていうのを作ってたんですよ、
うんうんうん、
で港陣また作って、うんうん、なんか工業地帯で育ったやつの書くことだなと思って、うんうんうん、で今漢字一文字シリーズ来てるんで、うん、第3弾も漢字一文字のなんか作ろうと思ってるんですけど、
うんうんうん、
今回港にフューチャーしてて、うん、僕は門司港で生まれ育ったんですよね、
うん、
で港町だからとかなのか、まあその特殊な記憶みたいな、うん、今でいうその門司港レトロってすごい綺麗な観光スポットとかになってるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
昔結構危険な場所だったんですよね。あの街灯もなければ、
はあはあ、
あのフェンスもない、
はい、
関係者立ち入り禁止みたいなのも今もありますけど、
うん、
全くなくて、
うん、
でどこの国の言葉が書いてあるか分かんない船がとあの停留というか、
うん、
あの停泊してて、
うん、
いや何このカオスな状態っていうのを小学校の時あの見て育ってたんですけど、
はいはい、
ちょっとなんかその時のことを思い出しながら書いたんですよね、
うん、
で、まあ、今の港のこととかも書いてますけど、
うん、
なんか港ってこういうとこだったよねみたいな工業港というか、
うん、
みたいなことをちょっと書いたんですよね。で反響は全然特にないんですけど、
でも一番売れてましたよね、
はい、まあまあ、はい、ご祝儀的な感じで売れた
と思うんですけど、いやあれはやっぱクオリティ高かったですもん。
製本はめっちゃ大変で、
うんうん、手がかかってる
のも、はい、スタッフにも徹夜して手伝ってもらったりとかもしましたし、
うんうん、
まあ、何より印刷販売価格のまあ、原価割れというか、あの、うん、なんていうんですか、販売価格原価割れ、
原価割れ、
うんうん、もう完全に赤字覚悟で作って、まあ、これはあの今後さんのいろんな人に会うときに手土産として持っていけるものを作りたいなって思ったんで、
うんうんうんうん、
まあまあ宣伝費って考えたらまあいいかなっていうことだったりとか、
うんうん、
まあ、あとそのあと20組の方、
うん、
もうすごいなんか友達が増えたとか、
うん、
SNS のフォロワー同士でつながったとか、
はいはい、
まあ、あの全部売れた人は2人ぐらいいたのかな。
すごいですね、うん、あ、そうそう、だから僕一通り見てて、
はいはい、
あのやっぱり来場者さん優先だから売れ残ったら買おうと思ってたら、
はい
あ
はいはい、
あの何人かやっぱ
もう売れてました、
ね、もう売れました、ね、もう売れましたって言ってて、
うんうん、
ちょっと嬉しい反面残念な、
まあそうです
ね、感じがね、
うん、
また
そうなんです、
ああいうのいいですよね。
で唯一、
うん、
あの波及効果として、
うん、
あのイベントを知ってくれてた人が、
うん、
今そのパッケージとプラスアルファで、まあ、だいぶ広い場所で、
うん、
同じ企画ような企画を同じようなメンバーでしてもらえませんかっていう打診は来てるんですね、うん、でこれちょっとまだ詳細決まってないし、
うん、
今皆さん年度末で忙しくてやっとイベントを終えたばかりなので、
うん、
ちょっと声はかけれてないんですけど、
うん、
まあ、やがて近日中に何か動き出しそうな雰囲気が2個ぐらいできてきてるっていう感じですかね。
すごいですね、
うん、なので、まあ、北九州でこれだけそのクリエイターの人たちがやった時にあんだけ人が来るっていうのは、
うん、
まあ、ある意味なんかその北九州の人たちってどうしても福岡市の方の、
うん、
あの文化の、ね、都会の文化がいいって思ってた人たちがなんか、うん、あ、北九州にもいたんだな、なんかちゃんとやったら来てくれるんだなっていうのが分かったのがすごく嬉しかったなと思ってですね、う
んうん、なんか底上げになりましたよね。
そうなんですよ ね、
知ってもらえたし、
はい、うん、まあ、もっと本当たくさんのいろんな人に声かけたかったんですけど、
うん、
まあ、キャパとか、まあ、時期とかですね。
そうですね、3日間だけでしたからね、うんうん、
で、まあ、あとそのいきなり製本してって言ってできる誰でもできる感じでもないと思うので、
うん
うん、その辺もちょっと含めて今回人選をさせてもらったんですけど、うんうん、まあ、どんどん、ね、うん、
勉強になりました。やっぱ普段紙とか印刷にこう従事してる皆さん、
はいはい、
閉じ方むちゃくちゃこだわってましたよね、
うん、みんなねすごかったですね、
うん、なんかうち、うん、 あのキンコーズさんに出してカチャッとしてもらったの
が
ね、は
い
は
い、いやまあまあそれでも、う
んうん、シンプルすぎたかなとか思いながら、
まあ次すごいのが出てくるんじゃないかって期待してますけど
いやもうちょっと無理かも
いや、まあ、そうなんですよね、うん、穴開けただけでもね、閉じたことにはなりますからね、うんうん、共通の場所に穴が開いてると、
あ、なるほど、
うんうん、
そういうことですね、
はい、っていうような、なんかその、一点物、
うん、
やっぱりもうそのそう、ね、うん、Amazon で買えない、ネットで答えは出ないみたいな、
はいはい、
そこの良さがなんか分かったなっていう、うんうん、物質的なものをちゃんと皆さん求められてるんだなって思ったっていうところでしたね、
うん、いい経験になりました、
なりましたね、うん、っていうところなんですけど、まあ今日本当は僕一人でもうオンエアに臨む覚悟で来てたんです い
ません、
いえ、
ギリギリ
まで、ね、はい、ネタはたくさん用意してきてたんですけど
よかった、
なんか何でしょう、さっき言ってたそのこんなことありえるみたいな、
あ、そう
話、
うん、
なんかちらっとさっき田村さんと話しててこんなことありえるっていうこと、うん、たまにあるよねみたいな、
うん、ちょっと、うん、話していいですか、
いいです
まあ、聞きたいです。車の鍵の件もそうなんですけど、うん、まあ、最近不思議なこと多くて、うん、で、まあ、仕事で豊後大野に行くことが、
大分県豊後大野市、
大分県豊後大野市で、うんうんうん、で、まあ、2月から3月にかけて、まあ、4回ぐらいかな、
はい、
行ったんですよ。で、はい、こっちから行くと、まあ大分九州道というか東九州道で、
はいはいはい、
一番近いのは大分入ってメラインターっていうところを降りて、はいはいはい、うん、10号線に乗って、
はい、
まあ、山をぐるっと回る感じで豊後大野に行くのがスムーズなんですよね。
はい、
で、うん、なぜかその道に行けないんです、
う
ん、
行けない、
行けない、
はい、
なぜかその、
はい、ナビが出して
る、ナビがその通り出してくれなかった、はい、わざわざそのメラの1個前で降ろされて、はい、山のグネグネした道を通らされたりするんですよ。
へえ。
で、うん、これはなんか違うぞと思って引き返して、
はい、
またちょっと違う道に入ったりとかで、
はいはいはい、
普通に普通で行くとですね2時間半かからないぐらい、
あ、そんなもん
で、ね、うん、そんなもんで行けるんですよ、うん、スマートに行けると、うんうんうん、でそれがいつもね3時間半ぐらいかかるんですよ。
へ
え。で大体いつも1時間ぐらい余裕持って出てたので、
はいはい、ギリギリみたいな、
それでもギリギリって、くたくたになって到着するみたいな、で今度はそのちゃんとメラまでもナビを当てにせずに行こうかと思うと、うん、途中ノームで通行止めになって、で降ろされて、はい、でやっぱりまた山道こう通らされるみたいなことがあって、でこれなんかあるぞと思ってちょっとスピリチュアルな方に聞いたんですよ。うん、
はいはいはいはい、
でそしたら、うんうん、なんかどうも田村さんのご先祖さんが豊後大野でなんか戦してると、
はい、
でえそんなことありますみたいな感じ、うん、でも出身って僕高知じゃないですか、
はいはいはいはい、
でいや高知から豊後大野で戦に出たみたいな記事って、うんまあ、知らないし、
うんうんうん、
どうなんだろうってちょっとこう半信半疑というかね、
うんうん、
で調べてみると、
はい、
調べてみたんですよ、
はい、
そしたら戸次川、古戦場っていう場所があって、
はい、
でそれがそのメラから10号線降りるとその15線沿いにあるんですよ、うん、
その古戦場、
古戦場が、うん、で古戦場の文献調べると、
はい、
まあ、高知県は一度あ名前がど忘れした長宗我部元親、
うんうん、
が、はいはい、あれは秀吉が四国平定した後に、はい、今度九州平定にかかったんですよね。
お
で九州平定の時に豊後大野の、鶴ヶ城城を中心に島津軍が攻めてきてたんですよ。島津軍が攻めてきた時に、うん、秀吉の命で四国連合が組まれて、
う
ん、豊後大野の鶴ヶ城に救援に行ってたんですよね。そ
はい、
で島津軍が、まあ、圧勝したんですけど、
はいはいはい、
その時の合戦場が、
うん、
その十号線沿いに団家っていうレストランがあるんですけど、
はい、
そこから5分ぐらいちょっと北に上がったところ、
うんうん、
で団家に行こうと思っても行けなかったんですよ。でこれは何だと思って
近づいたらダメみたいな、
そう、
はあ、
でそのスピリチュアルな人が、うん、これご先祖さんが守ってくれてると。だから この道を通らないようにしなさいよということで、なかなかそっちに案内されずに、自分で行こうと思ってもなんかこう違うとこで降ろされてみたいな感
じ。うわ、ちょっと怖い話ですね。
いやこれはまあご先祖さんが守ってくれてると思えば、まあまあ、いい話にね思って。
うわ面白い。う
ん、そんなことあると思いながら文献調べると確かに長宗我部元親と、まあ香川の戦国なんとかっていう武将が連れた軍があって、はい、鶴ヶ城をめがけてその近くの嫁ぎ川っていう、はい、あの川挟んで島津軍とやり合う、
は
い、なんかすごい激しい戦だったみたい
で
2時間ぐらいで2000人以上がこう亡くなってるんですよね。あ、そういう場所でもあるっていう。
じゃあその通り道を通らせないように3時間半かかってた
っていう感じ。
うわ、はい、なんかありそうですね。
これは絶対なんかあると思ってちょっと調べてみるとそんなことがありました。まあ本当かどうかはあれですけど、信じるか信じないかはあなた次第、
まあ、あるでしょうね、うん、そういうことは、
うん、いけない場所。
どんな感じなんですか、ナビで、
うん、
例えば A っていう地点に行きたいってなったら、うんうんうん、いろんなパターンあるじゃないですか、
うんうん、
なんか高速で行きますとか、うんうん、一番距離が近いみたいなので行きますとかっていうので、2時間半って出たやつを選択して行くっていうことですか。
そう、ナビが途中からヒュッヒュッって変わるんですよ、うん、行き道が。初め設定するでしょ、で片道2時間15分とか出るんですよ、はい、まあそれぐらいで行けるなと思ったら、
はい、
行けども行けども2時間15分が30分になり3時間になりって増えていくんですよ、進めば。でなんかあのマップを遠目で見ると、
はい、
初めの示してた道とは全然違うところを示してたりとか、でとどめは、うん、その文豪野の現地から、
はい、
ダンケっていうレストランに行くときに、
はいはい、
ほぼ一本道で、
はい、
まあ、30分ぐらいで行けるんですけど、
うんうん、
ほぼ一本道のナビでさすがにこれはいけるだろうと思って行ってたら、
はい、
一本道なはずなのに全然違う方向に案内されてて、はい、と思って、なんか山をぐるっと逆回りに回ってそれも2時間ぐらいかかるようになったんですよ、一本道30分のレストラン、これは絶対おかしいと思って。
うわ、はい、そうですか、
なんか操られてると
思って、なんかあるんでしょうね、う
ん、なんか操られると思って、それからちょっと調べたらなんかそういうこと言われたんで、で文献もなんかちゃんとあったし、430年ぐらい前の僕の先祖がここで戦って
るのかもしれない、ね、うんうん、
みたいですね。
うわ、面白いというかちょっと不思議な話ですね、はい、
不思議な話でした。先週末かもう高知ですけど、
うんうんうんうん、
墓参り行ってきました。
あ、本当ですか、
はい、
あ、やっぱそういうの行ってた方がいい
ですね。そうですね、まあ、墓もですね、うんうん、その言っても三頭身ぐらいの墓なので、
はいはいはい、
400年前まではつながってないかもですけど、
うん、
まあ、入り口としても
、うんうんうん、まあ、血はね、うん、あるかもしれない、血はあるかです
ね、うん、ちょっと行ってきました。
へえ、まあ、そういう不思議な話ですね、は
い、どうしても行けない場所があると
ある
っていう、
面白い
お話です。
うーん、なんか僕もここで不思議な話したいんですけど、
うんうん、
特にないですね。そんなになんか強烈なパンチがあるやつはないですね、うん、ただやっぱなんかあのお墓参りとかは、
うん、
あの何ですかね、僕ルーツが島根なんですよ。
おうおうおう、
島根の、
うん、
もう山の中で、うん、ルーツがあって、
うん、
まあ父親方のあれがルーツがそちらにあるんですけど、
うんうん、
もうずっとちっちゃい頃も多分 2,3 歳ぐらいの時一回行ったことがあるらしいんですけど、
うんうん、
なんかちょっと行ってみようと思って、
うん、
もう大人になって、うん、もうでももうかれこれ10年以上前ですけど行って、うん、で親族の人訪ねて、自分のルーツを調べに来たわけじゃないんですけど、
うん、
お墓があってお墓参りしたいって言って、その、まあ、ちょっと遠い親戚の方に、
うん、
お願いしたんですよね、
うん、
そしたら一応今お墓は、うん、あのこっち側には あるんですよね、こう北九州に、うんうん、でなんていうんですか、ああいうちょっとこうお墓 の, あの分ける感じ、 なんて言ったら、なんかこうあるらしくって、うんうん、でそれを向こうにも残してるから、うん、俺しか知らんと思うって言って、うん、おじいちゃんについていって、うんうん、で昔なんかそのちょっと開けてたらしいんですけど、もう今人の手が入ってない、うん、すっごいもうまん丸な山の中に杖持って入っていって、うん、お参りしたんですけど、うんうん、まあさすがにその時に何か感じたとかっていうのはあんまりないんですけど、うんうん、まあそういうふうにこう過去の自分のルーツをたどっていくっていうのは、うん、なんかこういい、うん、いいことだなというか、うん、なんかやるべきことなのかもなと思いましたね、う
ん、よくなんか墓参りとか、うん、まあ、神社とかお寺さん入るとこう、うん、はい、雨が降ったりとかの現象はちゃんとこう迎え入れられてるみたいな、はい、
あのそうなんですか、うん、
その場所に行った時に何か変わるっていうのはよく聞きますよね、うんうん、
へ、天候とか風が吹いたりとか、
そう、その週末高知のお墓参り行った時に、はい、あのウグイスが綺麗に鳴いてくれました、
は
い、法華経って
お墓に行った時です
お墓に行った時
はあ、そうですか、うん、なんかあるんでしょうね、そういう
なんかあるんでしょうね。で、まあ、父方と母方と行ったんですけど、うん、母方の方は法華経、法華経で、うん、で父方の方はあの近くに動物園があって、
はい、
お猿がうーキャッキャッキャッキャッって
それは違うんじゃないですか、
うん、まあ、違うかもね、まあ、
でもなんか合図という
か、なんか合図かなと思いながら、まあ、ふわっと聞いてました。
いやでもすごい力ですね、エネルギー
だと思います。で僕思い出したのが、うん、中学校の時に、はい、なんか霊能の人に見てもらった時に、
霊能の人に見てもらった、
うん、なんか聖一郎君がね、はい、武将がついてるって言われたのを思い出したんです。なんかそういや武将がついてるって言われたなと思って、
それは長宗我部さん系のあれですかね。
長宗我部元親さんの軍にいた武将じゃないかなっていう。
マジっすか、う
ん、でも田村家って本家は、うんうん、あのまあ、僕おじいちゃんが三男だったので、まあ、本家から、はいはい、文系としてね、
はいはい、
本家は農家なんですよずっと。農家だから武将なわけないよなと思ってたんですけど、うんうんうん、いやでも長宗我部元親って戦のない時は農業もしてたんですよね、
う
ん、でまあ普通に田舎のその一般的な農家さんも戦の時にはこう借り出されて、うんうんうんうん、でまあ農具じゃなくて武器を持たされて戦に行ってたっていう話があるので、じゃあ普段は農家だったけどその時は戦のまあ分かんないですよ百人長かなんか、うん、なっていったのかなとかってふと想像してます。そうするといろいろ辻褄が合うなって、うん、
合いますね、
うん、
なんかそういうネタないかな、
なんでしょうね。
僕あのあこれどこまで本当か分かんないですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと適当なところぼやかしますけど、
うん、
なんでこの話になったんでしたっけ
不思議な話なんでした
なんかあのおばあちゃんの10代前かなんか遡ったら、うん、やっぱその秀吉の朝鮮出兵に駆り出されてて、
はいはい、
でその時に杖を誰かにもらったらしくて、
ほう、
それをこう刺してたらしいんですよ、
うん、
そしたら根っこが生えて、
ほう、
今なんかご神木みたいになってる木があるって聞いたことがあるんですよ。
すごいですね。
どこにあるか分かんないんですけど、ほう、でなんかそれがその唯一その出兵に行った証なんだみたいなのを代々聞かされてるっていうのをばあちゃんから聞いたことがあって、
へえ、
まあでもその島根の方の、うん、山にあるらしいんですけど、ちょっとググってみます。なんか今それ言われたらちょっと急に気になってきます、
ね、そうですね、うん、なんか一回調べると面白い
ですね、出てきそうですね、うん、はあ、なんかそうそう今日全然関係ないんですけど不動産会社に行って、
あ、はい、
で、まあ、あのそのお仕事とかじゃなくてちょっとこう、まあ、契約の部分で、
うん
うん、でお話ししてて不動産の不動産会社の営業マンが別の方が来てて、うん、で僕ちょっと待ってたんですよね、
うんうん、
順番待ちみたいな、うん、でも打ち合わせの時間来たんですけど、
う
でその3人で話すタイミングがあって、うん、で小崎さん不動産面白いよって言われたんですよね、その、うん、僕の本来打ち合わせしようとしてる女性の社長の方に、
うんうん、
ああそうですかみたいな、
うんうん、
で北九州って結構レンコン畑が多かったらしくて、
あ、うん、へえ知らなかった、
うん、ほぼあの畑、
うん、
田んぼか畑みたいな、うん、まあ、今のその町とか寺があったところは違うみたいですけど、
うん、
戸畑とか八幡の方ってレンコン畑だらけだったんで、
うんうん、
あの地盤が緩いところが多いとか、そういうのを知りたくないことまで調べないかんところは、歴史が好きやったら絶対面白いって思って、なんか歴史好きなんやったらちょっとなんかそういうのいいよみたいな感じで言われて、でキンキンで行くと結構その相続で揉めたっていうのがなんか分かってしまったりするから、そういうのは結構きついけど、なんか古地図っていうんですかね、
うんうんうん、
ああいうところまで深掘りしていくと、うん、私だったらここに家建てんねとかっていうの結構あるっていうのを聞いて、
うんうん、
おなるほどと思ってですね、うんうん、やっぱそういうのあるんですか？
ありますね、古地図で。この間あの土中環境の先生と話をした時に、
うん、
土中環境、土の中の環境、うん、環境で、はいはいはい、まあ、やっぱり外交とか、
はいはい、
今特に糸島のプロジェクトは、はい、ちょっと山を触ったりするんですよね。でその建築的にこうなんか単純にこうビルドしていくんじゃなくて、
はい、
ちゃんと自然の環境を考えながらどういう作り方していくのが自然にいいかみたいな、山にいいかみたいなことをその土中環境の先生と話をしながら進めるんですけど、はい、考え方がやっぱり すごく自然で、
はい、
まあ、例えば焼き食いを打つとか、うんうん、本当だったら一般的だったら建築ってコンクリート基礎を作るとかなんですけど、
うんうん、
それ焼き食いを地中に打って水がちゃんと山の中に浸透するようにするための仕組みを考えるんですよね、はい、もう両方土とその上の建造物とが成立するようなあの作り方とか、まあ、すごく勉強になるんですけど、まあ、その先生が言ってたのは今もその住所、
うん、
まあ、所在の名前をこうどんどん変えてる、うんうん、
変えてますね、
変えてるので、うん、あの本当は危険なこと、危険な場所って危険な字を使ってるんですよ、水が多いとことか、
うん、
あのまあ、川山谷とか、の、
はい、谷とか、
うん、危険なところはそういう字使ってるんですけど、うん、それをもう今うやむやにしようとしてて名前変えてるから、うん、本当は良くないんですよねみたいな話はしてましたね。
そうでしょうね、うん、なんか渋谷とかってなんか谷底みたいな感じだったって
聞いたこと
ありますね。そうなんですね。
なんか結構文字の方も多いですよね、
うんうん、
あの古地図と今の地図見ると名前が変わってたりとかですね、
うん、多いでしょうね、
はい、
それこそ大水害があったりした場所とかって、
うんうん、
あそこはでも地名変わってるかどうか分かりませんけど、
うん
うん、結構あるですもんね、谷がつく名前のとことか、うんうん、そうか、やっぱ古い地図見ると
面白いっていうのはそれは分かる気がしますね。僕もね、
なんかあの駅北口、今僕事務所あるんですけど、
うん、
埋め立て地って聞いたことありますもんね、やっ
ぱ。ああ、そうですね、
うん、199だよりこっち側は全然海だったみたいなの聞いたことありますし、
うん
うんうん、まあ、あとあのもっと寺町で今民家みたいになってるところはあの小倉の中のですね、すっごいなんかその大きな戦争があって、
はいはい、
今残ってない場所とかあるとか聞いたりしたことあるので、
うん、
まあ、そういうなんかね昔からのなんかがあるんでしょう
ね、あるんでしょうね、うん、まあ、不思議な話ってね、うん、その説でいくといろいろ出てきそうですけどね。
そうですね、
はい、
今日僕一人で話す、あ、音楽、
あ、音楽行きましょうか。
行きますか。
ね、
はい、
リセットで。
ちょっとじゃあその音楽聴いてもらった後に一人で話そうと思ってた話で。
それ行きましょう。
はい。その話をちょっとつながるかなって感じがしたんで。
はい。
はい。あのお話ししたいと思いますんで、じゃあ一回曲を聴いてもらいましょう。